この19章では誤解から生じる大きな災いのことが記されてあります。一節に、アンモン人の王ナハシが死に、その子が代わって王となったとあります。おそらくはこのアンモン人の王ナハシはダビデとこの友好関係にあったと思われるわけです。ダビデが困難に陥った時にこのナハシが助けたということが考えられると思います。ですから2節を見ると、ダビデはナハシの子ハナンに真実を尽くそう、彼の父は私に真実を尽くしてくれたのだからというこの言葉によって、このナハシはダビデにとっては本当に大きな助けであったと考えられるわけです。そしてこのハヌンのもとに使者を使わしたわけなんですけれども、3節のところを見ると、そのアンモンの首長たち、まあ、家来たちが言った言葉が、彼が父君を敬っているとお考えですか、彼の家来たちはこの地を調べ覆し探るために来たのではないでしょうかと、このお悔やみを言う人たち、哀悼の意を表してきた人たちに対してこのスパイの嫌疑をかけたわけです。そしてそのことによってハヌンはなんと、4節を見ると、そのダビデの家来たちのひげを剃り落とし、衣を半分に切って腰のあたりまでにしたというような、もう恥を加えるということをしたわけです。ひげを剃り落とされるというのは中近東では恥ずべきことであり、侮辱されることであるわけです。このことをもってダビデは非常に立腹したと考えられるわけです。6節にはアンモン人は自分たちがダビデの憎しみを買ったのを見て取ったとあるわけですけれども、彼らはさらにこのアラムナハライム、アラムマーカ、そばから戦車と騎兵を雇ったとあるわけです。ですからこのアンモン人たちは傭兵、お金でもって兵を集めるということをしたわけです。そしてこのイスラエルとの戦いに備えていく。9節のところを見ると、アンモン人は出てきて町の入り口で戦いの備えをした、共に来た王たちは彼らだけで野にいた。ですからもう別々に戦う、まあ言うなればもうバラバラになっていたわけです。しかしイスラエルはそうではなかったわけです。10節のところに、ヨアブは自分の前と後ろに戦いの前線があるのを見て、イスラエルの精鋭全員からさらに兵衛を選ぶということをしたわけです。もう精鋭よりすぐりの兵隊の中からさらにもうこの力強い者たちを選んで戦いに備えていく。また残りの者を11節を見ると、兄弟アビシャイの手に託して、ですからもう意思疎通がしっかりとできていたということがわかるわけです。そしてまたそれ以上に13節のところを見ると、このヨアブの言葉は強くあれ、我々の民のため、我々の神の町々のために奮い立とう、主が御目にかなうことをされるのだ。彼の心の中には信仰があった。主がこの御目にかなう、もう御心にかなうことを必ずなしてくださるという、もう固い信仰があって、このイスラエルの兵たちは最前線に出ていき、そしてこのアラム人と戦う、もうアラム人たちは逃げていく。そしてこの大勝利が与えられるわけですけれども、16節にはこのユーフラテス川の向こうのアラム人、そこにはハダドエゼルっていう、まあ、強大な力を持った王がおり、そしてまたショファクっていう優れた将軍がいたわけなんですけれども、この主が御目にかなうことをされる、彼らは信じて、そしてまたダビデも戦い、まあ、ついにはこのハダドエゼルの大軍を打ち破り、諸伯ももう殺してしまったと後に出てくるわけです。そして大勝利が与えられて、この アラム人はダビデと和を講ずる。そして19節を見ると彼に使えるようになったと。ダビデはもう大きな勝利を得ていったわけです。もしこのアンモン人のこのナハシュの子ハヌンが正しい理解をしていたら、争い事をしないで本当にその行為を受けて、そしてまた仲良くしていたら全く違う展開になっていたと思われるわけです。ですから私たちもやはり落ち着いて状況を見て、本当にこの正しい理解をするっていうのは大切なことであると思います。私たちもいつもこの主なる神様は御心にかなうことをなしてくださるんだ、そういう信仰を持って信じて、そしてまたさまざまなことごとにこの対処して生かしていただきたいと思います。